一章三節から二章三節までは、神の選びの民であるイスラエルの近隣諸国に対する神様の言葉が語られておりましたけれども、2章の4節と5節では南ユダ王国についての審判の言葉が語られます。イスラエル王国はソロモン王の後、南ユダと北イスラエルに分裂をしますが、その南ユダ王国への審判の言葉であります。もう一度確かめますなら、預言者アモスは、彼自身は南ユダの出身でありましたが、主なる神様によって北イスラエルに使わされて、そこで預言者としての働きを成した人です。つまりアモスの聴衆は北イスラエルでありました。でここでそのアモスの聴衆である北イスラエルの人々はざわめいたかもしれません。なぜなら南ユダに対する審判が語られ始めた。南ユダは神の選びの民であるという点では、彼ら北イスラエルと同じであったからです。おそらくここで聴衆は、神の審判がよもや選びの民に及ぶとは思っていなかったと思われます。そして南ユダに審判が下るのであれば、もしかすると自分たちのところにも来るのか、そのように心騒がせたとしても不思議はなかったと思います。何かその場に不穏な空気が漂い始めたことがうかがえるのです。同時に南ユダはアモスの故国であります。自分の国ふるさとに下る神の審判の言葉を彼は預言者として取り継がねばなりませんでした。神様の義の計りの公平さということをアモスはよくわきまえていたということであります。南ユダに対する審判の理由は何であったのでしょうか。それはこれまでのイスラエルの近隣諸国における理由とは明らかに異なっておりました。つまり彼らが主の教えを拒み、その掟を守らなかったゆえに、彼らの上に審判の火が下るということです。イスラエルは特別な民であります。彼らは神の選びに預かった民です。主なる神を知り、神の言葉を、すなわち近隣諸国の知らなかった律法を知っていました。そして計り知れない恵みと特権に預かってきました。十回の助言であります。私は主あなたの神、あなたをエジプトの地奴隷の家から導き出した神である。主は一方的な恵みによってイスラエルをお選びになりました。そのイスラエルの選びということについては、この後また見る時があると思いますけれども、3章の冒頭において神が語られているので改めて見たいと思いますが、そのように神はただ一方的な恵みによってイスラエルを選び、エジプトの国奴隷の家から救い出し、40年に及ぶ荒れ野の旅路を守り導き、約束の地カナンをお与えになりました。その荒れ野の旅において海の水を二つに開き、マナを降らせ、うずらを降らせ、岩から水を湧き入れさせられました。あれのによって注がれた数々の恵みは計り知れないものでありました。さらに神様はその途上で律法の言葉をお与えになって、命に至る道をお示しになったわけです。ところが聖書が語るのは、イスラエルはその全てを保護にしたという事実です。主の教え、律法を拒む、これは主なる神ご自身を拒んで捨て去ることです。なぜなら神の存在と神の言葉はまさに一つであるからです。そしてアモスによれば、彼らは、南ユダは偽りの神偶像に惑わされて、その後を追いました。 事実、都エルサレムの神殿にも偶像の神々が安置されていたということが知られています。これはまさに霊的な姦淫と呼ばれるにふさわしい仕業です。そのように主の民が主を捨てるなら、彼らは命のもといを失うのです。主を捨て偽りの神にひれ伏すということ、これがイスラエルの根本的な罪である。この根本的な罪からこの国におけるあらゆる罪が派生した。それがアモスのメッセージです。神様はその場合に選びの民をも容赦されないということです。律法を知らない国々と同じように、律法を知る選びの民をも公平な義の計りによってお裁きがなされるということです。このことについて預言者アモスは、彼らが先祖も後を追った偽りの神々に惑わされたと語っています。先祖も後を追った偽りの神々に惑わされた、つまり彼らの先祖も偶像に膝をかがめたということです。出エジプト記に記されている40年の荒れの旅における一つの出来事が思い起こされます。イスラエルの民のリーダーであったモーセが十戒の刻まれた2枚の石の板を持ち帰るために神の山に出かけて留守をしていた時に、イスラエルの民は彼の帰りを、モーセの帰りを待ちきれずに金の子牛を作ってこれに比例しました。神の山でいただいた十戒の刻まれた2枚の板、石の板を携えてイスラエルの民のもとに戻ってきたモーセが目の当たりにしたのは、金の子牛の像を囲んで歌い踊り飲み食いし戯れていた無残なイスラエルの姿でありました。怒りのあまりモーセは山から携えてきたあの2枚の石の板をその場で砕いてしまって、それゆえ十戒の板は再授与されるということにその後なったわけです。これはキリスト教信仰の根本に関わる事柄であります。なぜこのような痛ましい罪が犯されたのか、おそらく理由は一つです。イスラエルの民の間に言葉が、神の言葉が欠けていたからです。その欠けていた言葉をモーセは神の山から持ち帰ったのですが、それまで言葉が語られていなかった。言葉と霊との関係ということを思わざるを得ないのです。アメリカにで学ばれたある先生から、アメリカのプロテスタント教会の状況を、記した書物をいただいたことがあります。そこのあるところで語られていたのは、アメリカにはメガチャーチと呼ばれる何千あるいは何万の単位の会衆を集める教会が存在している。ただそこで語られる言葉は、イエス・キリストの十字架とよみがえりの御業ということでなくて、アメリカンドリームをいかに実現するかという積極思考、あなたはできる、そういう言葉だそうです。そしてプロのスポーツ選手であるとか俳優であるとかビジネスマンであるとか、アメリカンドリームを成し遂げた人々がゲストとしてスピーカーとして呼ばれる。これは福音が語られているとは言い難い中身であると思います。どれほど立派な豪勢な建物が建っていても、礼拝や集会でドラマチックな演出や工夫がなされていたとしても、神の言葉が語られ集う者たちが神の言葉を聞き、また神の言葉に従って生きるということがなければ、それは誠の礼拝とは言い得ない。おそらくこれは時代を貫いて変わることのない真理であります。キリストの教会は忍耐して御言葉を待ち望む信仰に生きる群れであります。その信仰によって祝福されてきた 群れであります。使徒パウロの言葉、コリント第一書の実章11節12節です。これらのことは前例として彼らに起こったのです。それが書き伝えられているのは時の終わりに直面している私たちに警告するためなのです。だから立っていると思う者は倒れないように気をつけるがよい。塗ります。主の神様、歴史のただ中で、また世のただ中で、特に世俗主義と呼ばれる見えるもの、過ぎ去るもの、やがて朽ち果てるものが追い求められ、神の御言葉の基金の中にあるこの時代にあって、私たちがどうかあなたの言葉に生きるものとして歩み抜いていくことができるように導いてください。私たちの教会にもあなたは多くの信仰の証を残してくださり、今もその証を示してくださっています。そうした恵みの証を大切に守っていくことができるように、私たちの信仰を励まし、御言葉を学ぶ私たちの熱心をも励ましてください。主の御名によって祈ります。アーメン。